はい、皆さんこんばんは。昨日はね、ストックコンテンツとね、フォローコンテンツ、これはもう皆さん多分お分かりだとは思うんですけど、こう流れていってね、検索に引っかかるか引っかからないかということですね。まあブログ、YouTube、僕のね大好きなコンテンツなんですけど、とにかく過去の動画、過去のブログ記事、こういったものも見られる仕掛けがね、まあブログの中でしようと思うとね、今までの人気記事とか、まあ、そういったことができますよね。まあ、YouTube の場合は、YouTube が勝手にする、勝手にしてくれるもの、あと自分でする場合には、なんだっけ、リストじゃなくて、なんかありますよね。同一状況をいっぺんに見てもらうようなね。いや、なんだか忘れちゃった。忘れしちゃいましたね。まあそういったものがありますね。で、そこから、好きな人はそこをこうずっと見ていくと同じようなことをが説明にあるという形なんで、まあ随所にね、検索以外からも過去に上がったものをしっかり見てもらえるような仕組み作りができると。もう SNS で、Facebook、Twitter、Instagram、まあ、こういったものはその時その場所に、その場所っていうかそこを見てもらわないとなかなかね、人目に触れることが少なくなる。まあフォロワーが多くなればね、それだけこう 見てもらえるチャンスが少なくなるというか、まあフォロワーが多いとね、もうどうしてもこう人のね、投稿を見るとかっていうことがなかなかね、ないのかなと。もうどっちかっていうと一人よがりの投稿になってしまいがちなんで、まあこの辺で、まあ芸能人とかねやる分にはいいのかもしれないですけど、そこからファンをこう増やしていくっていうのは、まあ僕はちょっと苦手ですよね。その時間を犠牲にしてまでね、常時こう投稿し続けるっていうのはね、これいい意味でも悪い意味でも、面白い人はね、もう毎度面白いことをこう書いていかなきゃならない。で、まあプレッシャーにもなりますしね。まあ今は予約投稿とかもね、ツイッターの場合あるんで、まあこの辺をうまく活用できればね、いいのかなというふうには思いますけど、所詮その時の努力は一瞬で散ってしまうと。ここが、なんかね、フォローコンテンツの一番の、まあ僕は欠点かなというふうにね、感じています。まあ、ストックコンテンツだとね、過去のものも遡れますし、そして Google もね、とても賢いんで、ただただ古い3年前の記事を置いといても今はねダメなんですよね。3年前の書いた記事で最近はこういう傾向にありますよみたいな感じで、アップデートしていく、その記事をね、アップデートしていく、でこういうブログが今ね評価が本当に高いのかなというふうにね思います。昔からね、これも何度も僕のこのポッドキャストの中でもお話ししましたけど、 YouTube 自身は昔からその記事のアップデートをしてくださいっていうふうに書いていたんですね。でいつの日か日本人がそれを、英語を読んだ日本人がね、アップデートイコール更新だというふうに勘違いして、更新をとにかくするんだっていう風なね、形になってしまったんですけど、これはまあアップデートの間違いで、その記事をね、アップデートしていく、その記事に最新情報を載せていく。まあ僕のブログなんかも、投稿日と更新日っていうのはね、分かれてて、最新の更新日はいつですよみたいな感じで、これはね Google にも知ってもらうためにこういうような形をとってます。で2019年に書いたブログだけど、2022年7月にね、新しい記事を書いています。こういうふうにやることによって Google も、あ、更新をしてるんだな、アップデートはこの日なんだなっていうことが分かるということですね。まあそういう記事である程度アクセス数があって滞在時間が長ければね、これはもう Google としては非常に優秀なねブログなんじゃないかっていうふうに判断をしやすいっていうことですね。ぜひともね、皆さんも記事のアップデート、これをね、やるようにしてみてください。効果はね、間違いなく出るはずです。他が全然やってないんでね、このアップデートを、記事の更新っていうのをね。なのでまだまだチャンスはねすごくあると思うんで、ぜひともちょっとねブログ記事のアップデート、これね最近のこう僕の中のやっぱり一押しなんでね、ブログを書いてる人はその過去の記事を今はどうなのかっていうことをね、今の状況を踏まえてね書いてみてはいかがかなと思います。はい、というわけで、ね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた。したっけ。